聖書、使徒1の6から11。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とかいうことはあなた方の知ることではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってから、イエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登って行かれる時、人たちは天を見つめていった。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていった。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。アメン。
それぞれの国や民族には、それぞれのカレンダーがあります。ユダヤの人々の間では、ユダヤ暦というものがあって、人々はそれに従って生活をします。ユダヤ暦では、新年はロシュハシャナと言いまして、9月の終わり頃から始まります。10月には、あがないの日、ヨムキプーとカリーオサイ、ハグスコットが続きます。12月には、ハヌカ、3月には、プリムがあります。プリム祭は、エステル記9章に書かれています。3月の終わりから4月にかけて、杉越祭、ペサハがあって、出エジプトを記念します。それから5月から6月にかけて、7週の祭り、ペンテコステがあります。杉越とカリーオ、7週の祭りの3つは、ユダヤのすべての人々が守らなければならないものとされています。ユダヤの暦では今年は5780年で、これは天地創造から数えた数字とされています。教会には教会暦があり、教会暦の元年はイエス・キリストの誕生から始まっています。2020年は AD2020 とも言いますけれど、AD はラテン語で主の年を意味しますアンノドミニの略です。それ以前は BC になります。Before Christ の略ですね。歴史はイエス・キリストによって二分されているのです。イエス・キリストは人類に新しい時代をもたらしてくださったのです。教会の礼拝のカレンダーもイエス・キリストとその御業を中心として組み立てられています。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。テモテ第2の2の8とありますように、1年は12月のアドベント、対抗節から始まります。アドベントの4回の日曜日の後、クリスマスを祝います。1月6日からエピファニー、高原節が始まり、この期間、イエス様の交渉街をたどります。40日のレントの期間、四旬節とも言いますが、この間はイエス様のご受難を覚え、それから受難週とイースターを迎えるのです。レントは旧約のカリオ祭に相当します。受難週とイースターは杉越祭に相当します。イエス様こそ、ほふられた杉越の子羊だからです。 それで教会は受難週からイースターにかけての期間をギリシャ語で過ぎ越しを意味しますパスカと呼んできました。イースターから40日後はイエス様の昇天日となります。ヨーロッパでは昇天日が休日のところもありますが、アメリカでは昇天日の次の日曜日を昇天主日としています。今日はその昇天主日です。イエス様は昇天の時、弟子たちに使命を与えるとともに、もう一つの命令もお与えになりました。今日はそのことを学びましょう。昇天の時、イエス様が弟子たちに託された使命は福音を伝えることでした。マルコ 16-15 にこう書かれています。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ルカにはこうあります。ルカ 24-47 です。その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。福音の中心が罪の許しにあると言っています。マタイではこうです。マタイ 28-19-20、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここでは福音を述べ伝えることとともに、教育や弟子訓練ということが言われています。福音宣教の中にはそのことが含まれるというわけです。では弟子たちはイエス様を天に送ってすぐに全世界に出て行き、福音を語り人々を教えたのでしょうか。いいえ、イエス様は弟子たちにこう命じました。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。ルカ 24-49。 父の約束してくださったものとは何でしょうか。それは聖霊です。ヨハネ 16-7 にこうあります。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。弟子たちはイエス様が自分たちから去っていくことにうろたえましたが、イエス様は弟子たちを見捨てることなく、ご自分に代わる助け主である聖霊を使わすと約束されたのです。聖霊はイエス様に代わって弟子たちを助けるだけではありません。それ以上のことをしてくださるのです。弟子たちに力を注ぎ、弟子たちがキリストの証人になることができるようにしてくださるのです。弟子たちはイエス様と共に生活をし、その教えを学び、イエス様の十字架のお苦しみと復活の栄光を目撃しました。しかし、それをそのまま証しすれば、ユダヤの人たちからは迫害を受け、ギリシャの人たちからは馬鹿にされ、相手にもされません。弟子たちは、キリストの証人でしたが、キリストを証しする知恵も力も、この時は持っていませんでした。そのまま全世界に出て行っても福音を語ることができなかったのです。イエス様が、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと言われたように、弟子たちは出て行く前にとどまっていることが必要だったのです。聖霊を待つ期間が 必要だったのです。実際弟子たちはイエス様を天に送ってから9日の間待ちました。待つといってもぼんやり時を過ごしたのではありません。およそ120名の弟子たちが一つところに集まり、皆心を合わせ祈りに専念していました。使徒の1-14にそのことが書かれています。そのようにして迎えた2度目の日曜日のこと、それはおそらく主の日の礼拝の時だと思われますが、弟子たち全員に聖霊が下りました。使徒ペテロが弟子たちを代表して福音を語りました。それを聞いて信じた人々はバプテスマを受け、使徒たちの教えを学び、祈る群れ、教会が生まれました。その時ペテロをはじめ弟子たちがどれほど大胆に福音を明かししたかは、使徒の働きの2章に書かれている通りです。弟子たちはそれまでとはまるで違って知恵と力と確信に満ちていました。イエス様が、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。ヨハネ 15-26 と言ったように、キリストを明かしするのは聖霊ご自身です。弟子たちは聖霊によって文字通りキリストの証人となり、イエス・キリストを大胆に明かししたのです。今日のキリストの弟子である私たちもまたキリストの証人です。私たちは初代の弟子たちのように直接イエス様に出会っていませんし、イエス様のなさったことを目撃していません。しかしイエス様の十字架と復活を信じて救われた私たちは、イエス様がどんなに栄光に満ちたお方であり、しかも恵み深いお方であるかを知りました。まるでイエス様にお会いしたかのように、またイエス様に触れていただいたかのように、イエス様を体験したのです。聖書に、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。ペテロ第一、1-18とある通りです。ですから、私たちもキリストの証人なのです。そして、私たちをキリストの証人にしてくださるのは、初代の弟子たちと同じように聖霊です。聖霊は、信じる者のうちに宿って、内側からキリストを明かししてくださるのです。私たちのうちに宿る聖霊がキリストを明かししてくださること。それは聖霊の証と呼ばれており、この証は次の3つの段階を通して与えられます。第一に、聖霊は私たちに罪を認めさせ、悔い改めと改心、コンバージョンに導きます。私たちは神の真理に対して無知で盲目でした。神様の愛について聞かされても自分には必要ないと頑固に拒否していました。けれども、ある日、ある時、真理の光に照らされ、罪を認め、救いを求める瞬間がやってきました。それは、ヨハネ 16-8-9。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。とあるように、私たちを改心、コンバージョンに導く聖霊の働きだったのです。第二に聖霊は私たちを信仰の告白、コンフェッションに導きます。聖書は、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると言っていますが、私たちをその告白に導いてくださるのが聖霊です。コリント第1:12-3にこうあります。ですから私は、 あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。私たちはイエス様を信じるまでは、自分を主として生きてきました。すべてのことを自分で、自分のために行う生き方しか知らなかったのです。しかしイエス様を知って、イエス様によって、イエス様のために生きる生き方を学びました。自分を主とする頼りにならない生き方から、イエス様を主とする確かな生き方へと変えられたのです。イエスは主。聖霊は私たちをこの信仰の告白、コンフェッションに導いてくださいました。第三に聖霊は、イエスは主と告白する者を、私は神の子供とされているとの確信、コンフィデンスに導きます。ローマ8の14から16にこうあります。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、聖霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。イエス・キリストを信じたとき、私たちに新しい命が与えられますが、その時はまだ母の胎内にいる赤ん坊のようなものです。それからバプテスマを受けて神の子として世に生まれ出るのですが、バプテスマを受けたばかりの時はまだ神の子供とされたということが何を意味するのかを十分に理解するには至っていないかもしれません。順調な時は、ああ、私は神の子だと感じるのですが、難しいことが起こると、私は本当に神の子になったのだろうかと心配したりするのです。しかし、信じてバプテスマを受けた者のうちに宿ってくださる聖霊は、信じる者の心の奥深くに、私は神の子という確信を与え、神を父よと呼んで祈ることができるようにしてくださいます。御霊ご自身が証ししてくださいますとあるように、聖霊の証を与えてくださるのです。最初の弟子たちが聖霊が下るのを待ったように、私たちも聖霊の働きを待つ必要があります。開始、コンバージョン、告白、コンフェッション、そして確信、コンフィデンス。まあ、三つとも C で始まりますので、覚えやすいかと思いますが、この三つのステップを確実に踏んで、まず自分自身のうちに聖霊の証を持つ必要があります。この聖霊の証によって初めて私たちはキリストの証人となって、キリストの愛と恵みと真実を人々に証しすることができるようになるのです。人たちはイエス様の昇天の時、イエス様に、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと尋ねました。そうしたことはイエス様の再臨の時に起こることです。天使たちが、イエスはまたおいでになりますと言ったように、再臨は確かなことで必ず起こります。しかし私たちには再臨を待つ前にしなければならないことがあります。それは聖霊の証を持ち、その力を受けて福音を伝えるということです。人たちがしたように私たちも祈りのうちに聖霊を待ちましょう。それによって私たちもまたキリストの証人となるためです。祈りましょう。 父なる神様、あなたは真実なお方で、あなたのお言葉も真実です。あなたは人たちに約束の通り聖霊を注いでくださいました。同じように私たちをも御霊で満たすと約束してくださっています。聖霊の愛で、喜びで、平安で私たちを満たすとともに、キリストを証しする知恵と力と勇気をも私たちに与えてください。そのため、御言葉と共に語りかけてくださる聖霊の証に耳を傾け、それに聞き従うものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。